言お祈りいたします。天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえ賛美いたします。今日この良き日、主が聖日を備えてくださり、このようにして敬愛する生徒方とともに、また先生方とともに、この聖日礼拝を守ることができますことを心から感謝いたします。この礼拝のひととき、イエス様の霊である聖霊様がこの場の中心に熱くご臨在くださり、この礼拝、この礼の営みを主の御心にかなうところとしてくださいますように切にお願いいたします。今日信仰を持ってこの場に集われたお一人お一人の上に主が豊かに報いてくださいますように、また今この教会に来ようとしている兄弟姉妹がおられるならば、その足を早めてくださり、無事に教会に着くことができるようにどうか導いてください。今から弱き者が御言葉を取り継ぎます。このしもべを憐れんでください。十字架の恩知恵によって今清めてください。御言葉を語る者にふさわしい者に今作り変えてくださいますように。今朝このしもべが御言葉を語るのではありません。このしもべを通してイエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、主をあなたの語られる生ける神の御言葉によって私たちの魂を慰め励まし強めてくださいますように切にお願いいたします。これからの時をすべて主の御手に委ねます。素晴らしい主の栄光がこの礼拝を通して表されることを主に期待しながら、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日も共に礼拝に集って聖書の御言葉を分かち合うことができ感謝いたします。新しい年2026年も第2週を迎えました。今年1年も日々聖霊充満の恵みを求めて祈りまして、イエス様と一緒に歩ませていただくその幸いを本当に深く覚えていきたいと切に願う次第です。今日の10時半からの礼拝の前に、教会学校が9時から行われましたけれども、すでにこのダニエル書6章から御言葉が語られたかと思います。すでに今日この時間もダニエル書6章を共に読みながら、素晴らしい主の御名を褒めたたえ、主イエス様に対する信仰を本当に強められていきたいと切に願う次第です。ダニエル書6章には、神の人ダニエルが獅子の穴に投げ込まれまして、しかし害を受けることなく勝利したという事実が記されています。聖書の主なる神が守ってくださったわけです。以前テレビを見ておりましたら、中東の、UAE だったかカタールだったか、ちょっと国は忘れましたけれども、テレビでお金持ちさん の家が紹介されていました。それで金持ちは金持ちでも、はっきり言ってもう桁外れの大金持ちで、ちょっとびっくりしました。その大金持ちの若き青年が、その豪邸とかですね、高級な車、ベンツとかランボルギーニとか、そういう車を見せてくれて、それで、その後インタビュアーに対して、ちょっと見せたいものがあるからついてきてよと、そのように言いました。それでみんながついていきますと、そこにものすごく大きい鳥小屋が、ありました。でそこの中には、世界で本当に貴重な鳥がなんか何羽も飼育されておりまして、それを自慢げにその青年が見せるわけです。わすごいなと思って私も見ておりましたら、いやまだ見せたいものがあるんだ、こっちに来てよと、そのように若い青年が言います。それでついていったら、なんとその大金持ちの青年はライオンを飼っていたんです。それでどうだすごいだろうとその青年が自慢しています。ライオンを飼うってどれだけ大金持ちなんだろうかと、テレビを見ながらちょっと驚いたんですけれども、するとその青年は、僕はこの子が大好きなんだと、そりゃ好きじゃないとライオン飼わんよねと思って見てたんですけれども、すると驚くべき行動に出ました。なんとそのライオンの入ってる檻に青年が自ら入っていったわけです。いやいや、あんた何やってんのとテレビを見ながら思いっきり突っ込んだんですけれども、するとライオンが勢いよくその若い青年、お金持ちの青年に飛びかかったわけです。うわやられると思ったら、そのライオンはその青年の顔をペロペロと舐めているではありませんか。その青年はライオンを、ああよしよし、いい子だいい子だと言ってあやしながら、この子も僕のことが大好きなんだと、そのように自慢げに語っていました。いや中東の国ではこんなこと何でもありなんだなと思って見てたんですけれども、小さい時から育ててるから絶対噛まないんだよと笑顔で言っていました。それを聞くインタビュアーとカメラクルーは、多分恐ろしさで気を失いそうになっていたのではないかと思いますけれども、私はそのテレビを見ながら、そのような信じられない光景を見ながら、今日のダニエルの箇所を思ったわけです。きっとダニエルの時にも主が守ってくださって、 このような麗しい光景が2600年前に展開されていたんだろうなと、まあ、そのように思いました。私たちは男女老若男女問わず、生きておりますと、まあ、大なり小なり今日のダニエル書6章のような非常に厳しい現実に巻き込まれてしまいます。その事柄というのは他人にとっては別に大きな問題ではないとしても、自分にとってはとても深刻な問題として迫ってくることがあります。そしてその問題を通して心と体が深く傷つけられることがあるんです。私たちはよそ様のその心の痛みに寄り添うことができても、傷ついている人の心の痛み、つらさをある程度分かることができたとしても、100% 完全に分かるということはありえません。しかし私たちの持っている痛み、悲しみ、苦しみを本当に分かってくださり、その苦しみ、痛みを引き受けてくださり、恐れることはない、私が共にいると語りかけてくださる方がいらっしゃる、確実にいらっしゃるのです。私たちの人生においては、今日のダニエル書6章のような、もうとんでもない苦難の現実が、いろいろ形を変えて起こってくることがあります。しかし今日の聖書の箇所を通して、主なる神は決して諦めてはいけない。聖書の主なる神に信頼せよ、そして勝利を受け取れと迫っておられるわけです。今日の聖書の箇所を共に読みながら、今日の劇的救出のこの事実が我々に起こっていくように、本当に祈りに立ち上がっていきたいです。また愛する兄弟姉妹方の霊肉両膳の癒しを求めて、明日から21日間の連鎖断食祈祷並びに祈祷会が行われます。この定められた期間、教会の皆様と一緒に心を合わせて、真実な力強い祈りを本当に捧げていきたいです。そして来るべき1月31日からの癒しの聖会においては、主が教会の祈りに応えてくださり、力強い右の御手を池川姉妹、青山姉妹、また磯部兄弟をはじめとする多くの病める刑事方の上に、主が手を置いてくださり、決定的癒しの御業が配されることを本当に強く期待するものです。今日これから読もうとしているダニエルに与えられた救いの御業、死から生への転換が愛する兄弟姉妹方において配されることを本当に主に祈願しつつ、御言葉を取り継がせていただきたいと願っております。この今日出てくるダニエルという人は、他の人に追随を許さないほど非常に傑出した人物として聖書で紹介されております。これはダニエルが努力したとか、まあ、そういうことではありませんで、なぜ傑出していたかというと、主の霊に満たされていたからです。主の霊が彼の上に熱く熱く置かれていたからです。主の恵みによって火の打ち所がないほどに非常に高貴な人物へとダニエルは変えられていったわけです。このような神の人ダニエルを妬む人たちがおりまして、何とかしてダニエルを失脚させようと目論んでいました。そしてついに彼らはそのチャンスを得たわけです。そしてダニエルを敵視する者たちが王様に願い出ました。王様、これから30日の間は王様以外に願い事をすることがないように命令してください。王様以外に何か願い事をした者は獅子の穴に投げ込まれるようにしてくださいと。それを聞いた王様も、どっかなんか多分権力欲が、くすぐられたのか、その信仰の言うことを、もういいだろうと言って聞き入れたわけです。それでその禁令に署名してしまったわけです。この時ダニエルは驚くべき信仰の行動に出ました。王様が禁令に署名したことを知っておりましたけれども、なおも聖なる都エルサレムに向かって窓を開けて祈りを捧げたというのです。これは本当に命を懸けたことでした。これが人に見られていたら通報されて完全アウトです。今日ダニエル書6章を読もうとしておりますけれども、6章から遡ること3章に3人の信仰の勇者の勝利の箇所が記されています。シャデラク、メシャク、アベドネゴという、まあ、日本人にはちょっと馴染みのない名前なんですけれども、この3人が王様が建てた金の像を拝みませんでした。そのために王の怒りを招きました。それで王様はこの3人に言いました。あなたたちがもし、角笛、横笛、琴、三角巾、縦琴などの諸々の楽器の音を聞くときにひれ伏して、私が建てた像を直ちに拝むならば、それでいい。しかし、拝むことを拒否するならば、火の燃える炉に投げ込みようと、そのように脅したわけです。 でそれに対してシャデラク・メシャク・アベドネゴは王様に言いました。王様、このことについてお答えする必要はありません。もしそんなことになれば、私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手から私たちを主は救い出してくださいます。たとえそうでなくても、王よ、私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みませんと。主はこの信仰告白を聞いておられまして、彼らの信仰告白が虚しいものとならないために力強い御手を発動してくださり、燃え盛る火の炉から彼らを救い出してくださいました。彼らが火の中に投げ込まれたとき、3人のほかにあと1人誰かが立っているんだ、立っていると王様は言いました。確かに第4の人がいたわけです。主の使わした天使がこの3人の信仰者を焼き尽くす火の手から守ってくださったわけです。私たちにとって幸いのことは何でしょうか。それはいつも語られます、イエス様が共におられることです。アントヨキ聖歌41番にこのような歌詞があります。主の御手に頼る日はいかに喜ばしき、主の御手に頼る日は世にも幸いなり、頼れ頼れ常しえの御手にと、頼れ頼れさらば恐れあらじという素晴らしい賛美の歌詞、信仰告白の賛美がありますけれども、その歌詞をの生き様をそのまま生きて、この3人の信仰者は勝利を受け取ったわけです。今日の箇所のダニエルも、また誠の神を礼拝したら獅子の穴に投げ込まれるという命の危機に立ち至りまして、先ほどの3人の信仰の勇者のごとく、きっと信仰を告白していたに違いありません。助けてくださるに違いない。しかしたとえそうでなかったとしても、私は王様の禁令に従うことはできませんと、そのように告白していたに違いありません。ダニエルには恐れがなかったのでしょうか。ダニエルには恐れはあったはずです。全く隙がない完璧な人間のように聖書には書かれておりますけれども、ダニエルは神ではありません。彼は一人の人間です。我々と同じ罪人の頭でしかありません。しかし信仰の行為をダニエルはこの時貫くことができました。なぜでしょうか。それは人間の恐れを圧倒するほどの主の恵みの力にこの時ダニエルは満たされていたからです。人間の思いでは、王様はなんでこんな愚かなことをするのだろうか、王様に対するその恨みとか憎しみも、湧いてきそうになっていたに違いありません。しかしダニエルは王様に対して一言の恨み事もつぶやきも言っておりません。たとえ獅子の穴に投げ込まれるような状況に陥れられても、主の愛に満たされて完全にダニエルはもう許しの人へと変えられていたわけです。もう弱い80年を過ぎていたと思いますけれども、その時に立ち至っても本当にもうすごい神の器へと作り変えられていたわけです。私たちは本当にダニエルの信仰告白、その信仰の行為を見て、ダニエルという人は本当に素晴らしいと称賛するべきではありません。そうではなく、ダニエルをそのような信仰の行為に突き動かした主の皆、主の偉大な力を褒めたたえていかなければなりません。そしてダニエルの戦いを見てすごいなって、終わってはいけないんです。私たちも人生の戦いにおいて、ダニエルのように主なる神様により頼んで、日々日々起こりくるさまざまな厳しい現実に対して本当に祈って勝利していかなければなりませんし、他でもない、私たちが本当にこのダニエルの劇的救出の勝利を受け取っていく、私自身においても、愛する者の事柄においても、今日の箇所の奇跡を何としても拝させていただくのです。主だけに頼ってこの勝利に預かっていくんだよ、そのために切に祈り求めていくんだよと、主はここに集っておられる一人一人に今日迫っておられます。今日の箇所を読むときに、ダニエルはどのような祈りを捧げていたんだろうかといろいろ考えました。皆さんもいろんなことを今日の箇所を読んで想像されるかと思いますけれども、詩篇の121編にこのような言葉があります。目を上げて私は山々を仰ぐ、私の助けはどこから来るのか、我が助けは来る天地を作られた主の元からという素晴らしい信仰告白が書かれています。これは神の守りを祈願する歌です。ダニエルもきっとこのような切なる思いを持って、目の前に危機が迫ってきたとき、主を助けてくださいと熱心に祈っていたのではないでしょうか。 ダニエルは霊的にも非常に傑出している人でありましたので、王様の禁令が発布されたときに、この命令のこのターゲットというのは、他ならぬこの私だというのは、多分直感的に悟っていたのではないでしょうか。だからこれから生死をかけたものすごい信仰の戦いが迫ってくるということはきっと分かっていただろうし、そのことが分かってダニエルも肉の思いでは非常な戦慄を覚えていたはずです。彼はダニエルは自分の死の時が刻々と近づいてくる中で、どのような心の動きがあったのだろうと考えます。まあ、いろいろ考えますけれども、まあ、そのように考えますと、一つの聖書の箇所が思い浮かびました。まあ、いつも語られて、私のその愛読の言葉なんですけれども、パウロの信仰告白です。コリントの人に宛てた手紙に書かれています。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいましたと、そのように赤裸々に告白しています。アジア州であった困難とは一体何でしょうか。パウロが言っていたアジアというのは今のトルコです。そのトルコのエフェソ地方で起こった偶像アルテミスとの本当に冷戦のことを言っているのではないかと思われます。まあ、詳細は使徒言行録16章を読みください。エフェソでの霊的戦いについて、まあ、別の箇所で、パウロはこのように言っています。単に人間的動機からエフェソで野獣と戦ったとしたら、私に何の得があったことでしょうかと、まあ、そのように言っています。エフェソにおいて、まあ、偶像アルテミスを信奉する群衆たちの叫び、何時間にもわたる叫び、アルテミスは偉い方という、もう血を揺り動かすような凄まじい叫びは、まさに野獣との戦いだったのです。そのような言葉で表現しなければならないほどに、激烈な霊的戦いがエフェソで展開されておりまして、その時パウロの信仰はもう吹き飛びそうになるほどの耐えられない圧迫にさらされていたのです。そのような中でもう生きる望みを失ったというのです。あまりに厳しい現実に死の宣告を受けた思いであったというのです。もう今度こそ終わった。もう自分は立ち上がることはできない。もうダメだと、そのように思っていたわけです。しかしここで諦めて終わるとするならば、それは主なる神様の御心ではありません。パウロは自分自身に死刑を宣告しなければならないほどに追い詰められて、そこから驚くべき信仰の告白へと導かれました。どのように告白しましたか。それで、と、その苦難の現実を見て、それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りとするようになりました。アメン。ここでパウロに決定的信仰の転換が起こったことが分かります。自分に頼ることができない、親族に頼ることができない、友人に頼ることができない、すべての人間の力が取り去られた状況の中で、そこから死者をも復活させてくださる神を頼りとするようになった。単なる神ではない、死んだものをも復活させてくださる神に頼る。目に見えるものから神へ、死ぬような状況をもひっくり返してくださるお方に頼る。このような信仰の転換へとパウロは導かれていきました。私の信じる主なる神はこれまで救ってくださった、これからも救ってくださるに違いないと神に希望をかけていますと。私たち一人一人を命をかけて愛してくださるお方、一人子なるイエス様をこの地上に送って十字架にかかってまで私たちを救おうとしてくださるお方、神の御子イエス様を死者の中から復活させられたお方、そのようなお方に向かって我々は日々希望を持って歩んでいくのです。暗い現実がある、厳しい現実がある、しかし主の御手に全身全霊を持って倒れ込んでいくとき、その闇は闇のままに終わることはありません。その闇の先に必ず希望の事柄が待っている。これが聖書のメッセージです。榎本先生が今日の箇所についてこのように記しています。人間の世界ではしばしば悪が善に勝つことがある。しかし神があの主イエスを墓からよみがえらせたように、悪が善に勝ち仰せることはできないのだ。人間は神に勝つことはできない。暗黒の勝利は3日間である。しかし人間は悪が一時勝利するときに慌てふためくのだ。 それが最終的なもののように思うからである。聖書の中に、信じる者は慌てることはない。イザヤ書28章16節とある。神を信じるとき、私たちは人と陰謀や計りごとの渦巻く中で慌てることなく生きていくことができる。ダニエルがまさにそのようであったと。ダニエルは王が禁令に署名したことを知っていたが、家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がって日に3度の祈りと賛美を自分の神に下げた。自分の命を狙う手立てが着々と進んでいる中で、なんと落ち着いた態度であろうと、まあ、そのように榎本先生が記しています。ダニエルはもうこれで終わることはないんだと信じることができていたのです。主はダニエルの祈りに応答してくださいました。主なる神は獅子の口を閉じてくださいました。そして死の淵から助け出してくださったのです。ダニエルは言っています。王様が常しえまでも生きながらえられますように、神様が天使を送って獅子の口を閉じてくださいましたので、私は何の危害も受けませんでした。神様に対する私の無実は認められました。あなた様に対しても私は背いたことはありません。と。なぜダニエルは無事だったのでしょうか。その答えが今日のダニエル書6章の24節に記されています。神を信頼していたからであるとはっきりと書かれています。この神を信頼していたからである、ここをどこまで貫いていくことができるか、人生においてどこまで貫いていくことができるか、これが私たちクリスチャンにいつも問われています。私たちの人生において絶対に避けられない事柄がいくつかあります。その一つが病気です。病気といっても千差万別いろいろあります。それで病気になりますと、体が痛いだけではなく、心が病んでしまいます。心の病の領域になりますと、それは外側からはパッと見、分かりませんので、人々の理解を得ることが難しい場合が往々にしてありまして、その現実は病の苦しさを倍増させます。病になると希望が失われます。信仰が失われそうになります。なんで主に従ってこんなに病気になるとですかと。他の人よりも罪深いから私はこんな病気になったんですかと。私よりも悪いことをしている人がなんで元気に生きているのに、神が生きたらなんでこんなことが私に起こるんですかと、まあ、病気になって自分自身の健康が損なわれますと、いろいろな神に対する疑問が湧き起こってまいります、まあ、それに対して私が人間の理屈でいろいろああだこうだ述べ立てても、多分皆さん絶対納得されないと思います。聖書を読んでいて分かることがあります。それは病の癒しということを聖書ではとても大事な事柄として取り扱っているということです。神の御子イエス様はこの地上を歩まれましたとき、ありとあらゆる病を癒されたというのが聖書が証ししているところです。現在教会においても病に伏しておられる啓示方が多くおられますけれども、この現実は今日のダニエルが経験した暗闇の現実です。しかし私たちはダニエルのごとく、この暗い現実、その時こそ救い主、癒し主、贖い主、そして死に打ち勝たれた勝利者なるイエス様にどこまでも信頼して祈りを捧げていきたい、祈り求めていきたいのです。まあ、私の母である、まあ、武田百合子さんは、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、リウマチという病気で、まあ、これまで30年以上すごく苦しめられてきました。まあ、それに加えまして、まあ、糖尿病によってすごく体を痛めつけられまして、まあ、また最近は耳も遠くなりまして、まあ、発病する前に比べて、まあ、随分と体は弱くなりました。しかし私は母を見ていろいろ思うところはあるんですけれども、まあ、体はあんな感じで多くのハンディキャップがあって、まあ、よろよろしてるんですけれども、まあ、心と魂は元気なんです。心は厳しい現実の中にあっても主の恵みによって完全に守られておりまして、日々教会のリバイバルのために祈っています。そして教会に集う生徒たちの勝利のために毎日朝5時から行われる蒼天祈り会に毎日参加しまして、夜は水曜の祈り会と金曜日の祈り会に出席して祈っています。私は旗から見ていろいろ思うことはあります。なんであんなに祈れるのかな。私の母百合子姉妹はこの教会の立て上げのために文字通り命を懸けてきた人です。それは皆さんよくご存知かと思います。
まあ、家族としていろいろ思うことはあります。なんでこんな病気になるんだろうか、主イエス様のためにこれだけ仕えてきたのにその結果がこれなんですかと、まあ、なぜですかと、まあ、そのようになんかなんかそのような思いが湧き起こりそうになる、それは事実です。しかし周りがつまずいたとしても当の本人はダニエルのように本当に主に信頼しています。なぜでしょうか。なぜか、それは決定的に復活の主イエス様との出会いを果たしているからです。で、主イエス様がユリコ姉妹と共にいてくださる、この事実に預かっているからです。イエス・キリストの十字架の愛にいつも満たされているからです。まあ母は病気のことに関して、まあ、そのこういう事実があるというのは伝えてくれますけれども、それに対して、まあ、その愚痴をこぼしたりとか、まあ、そういうことは聞いたことがありません、まあ、この前の金曜日も母と一緒にその九州中央病院の方に行きまして、まあ、ちょっとパーキンソンの疑いがあるから、まあ、ちょっと受診してくださいということで、まあ、九州中央病院の方に行きました。それで車の中で母と話しておりましたけれども、どのような結果になったとしても私は受け入れようと思ってる、大丈夫、もう心は大丈夫だからと言ってくれて、あ、すごいなと思いました。弱さの中に生きて働いておられる主イエス様を信頼して本当に倒れ込んでいる、でこれまで主は助けてくださったし、これからも助けてくださることでしょう、これからも助けてくださるに違いないと、私は神に希望をかけていますという、そのようなパウロの信仰告白を自分の告白として生きているので、それはすごいなと私はいつも思います。まあ、11年ぐらい前、武田百合子姉妹は、まあ、リュウマチによって、まあ、首の骨が変形しまして、まあ、その変形した骨が首の神経に当たりまして、それで激痛が走りまして九州医療センターに入院することになりました。それで手術をしましたけれども、うまくいかずに、まあ、再手術をすることになりました。体が全く動かず、もう顔もパンパンに膨れ上がってしまいまして、あ、もう死ぬんじゃないかなと思うほどに追い込まれた時がありました。そのような真っ暗闇の現実のただ中で一つの幻を見せられた、そこでイエス様と出会っているわけです。医療センターに入院していた時、その一つの幻を見ました。あまりの痛みに耐えられずに、もうイエス様は私の苦しみをご存じないんだろうかと、見捨てられたんだろうかという、そのような不信仰の思いが湧き上がってきた瞬間、当時8階に入院しておりましたけれども、8階から1階まで、あ、地下まで本当にビューッと叩き落とされたそうです。幻ですね、幻。それで叩きつけられて、それでそーっと目を開けると真っ暗闇の現実が見えた。でそこに白骨化した骸骨や枯れ骨が散乱していた。あ、地獄だと、それに悟ったそうです。それ土、また岩にはどす黒い血のりのようなものが見えまして、何百何千の人が処刑された場所だということが分かった。あ、ここはカルバリの丘なのか、それならば主もここでと目を上げたとき、三本の十字架が見えた。あ、やっぱりと思ったそうです。それで主イエス様の十字架が目の前に恐る恐る、主のイエス様の十字架を恐る恐る見上げたというのです。足が見えました。左足の上に右足が重なり、そこに大きな釘が打たれ、その右足が痙攣しているのがはっきりと見えました。両手が釘打たれ、体重のためにその手が引き裂かれつつありました。茨の冠のため顔中が血だらけだった。その血に塞がれて主イエス様は目を開けることができなかった。胸、肩は震えていた、痙攣していた。そして口も痙攣していた。そして私は主イエス様の声を聞いた。苦しみの絶頂だったと思います。そこから主の声を聞いた。レマ、レマ、我が神どうしてお見捨てに、というあの叫びだった。十字架の上で全ての病が、罪が、呪いが引き受けられている、私の代わりに。それが分かったとき、それまでの不信仰が取り去られて、信じますと、そのようにイエス様に対する信仰を告白したそうです。信じますと、そのように主に告白したその途端、ゆりこ姉妹はもう一度イエス様の血潮したたる御手に引き上げられて、猛スピードで地獄から地上8階へと生還したという、もう凄まじい幻です。 苦しみのただ中で主イエス様に叫んだとき、確かに主は苦難のどん底で十字架に貼り付けにされていたもうイエス様、我が神我が神と私の代わりに叫びたもう主イエス様のお姿が明確に指し示されていきました。このビジョンを見せられたときから、十字架のイエス様を信じますと常に告白したときから、めきめきと主の恵みの力が表され始めました。そして私、主の癒しの恵みを受け取りました。その時から11年の時を得ようとしています。現在でも自分で歩いて、まあ、教会に来ています。ただ最近は、まあ、足腰の弱さはもう顕著でありまして、まあ、装填などの暗い時間は一人で歩くことは、まあ、転倒の可能性が非常に高いです。危険です。ですから家族が見守るようにしています。しかし現在でも絶妙なバランスをとって歩いています。その姿を見るたびに、あ、本当にこれは主の恵みだな、奇跡だなと思わざるを得ません。そのような武田百合子姉妹は以前姉妹祈り会でこのように、姉妹40日の祈り会でこのように言いました。神は愛である、この言葉は私の中ではちょっと違いますと。それ何て言うのかなと思ったら、やっぱり神は愛であると、やっぱり神は愛であったと。ああ、そのように言える世界が、信仰の世界があるんだなと、そのように心から告白して主に感謝できる百合子姉妹の信仰は本当にもう本物だし、ああ、あっぱれだなと、そのような言葉しか見つかりません。私たちは今この時、たとえヨブのような苦しみの中に置かれている、そのような現実があったとしても、その苦悩のただ中で主イエス様の十字架が立てられているんだ、その苦しみのどん底の中でイエス様の十字架が立ち続けているんだということを決して忘れてはいけません。それイエス様を知らないと3度裏切ったペテロに語りかけてくださったように、イエス様は私たちの信仰がなくならないように今この瞬間も十字架の上で私たちのために取りなし祈り続けてくださっています。私たちはこのようなイエス様に聖霊を通して出会わせていただくのです。それでそのような主イエス様のお姿に励まされながら、主イエス様と一緒にこの生涯を希望を持って歩ませていただくのです。武田博先生がいつも私の親戚である吉田聡さんの話をされます。喉のポリープが完全に癒されたという証です。もう皆さんよくご存知ですから、まあ、その内容については、まあ、割愛しますけれども、しかし本当に癒されたという、そこに至るまでに、サトシ兄弟だけではなく、彼を支える家族もすごく大変だったと聞いております。私の姉はその病で苦しむ夫の姿を見るのが辛くって、生まれて間もない子供をベビーカーに乗せて行くあてもなく外を歩き回っていた時があったということを聞いております。そのような厳しい闇のような現実のただ中、そのどん底の中で主よと祈っていた時に、主イエス様の恵みが望んできたというのです。そしてこのことにおいても主なる神が全てを握っておられ、イエス様の皆による解決が与えられる時が来る、主はきっと解決に導いてくださる時がやってくる、主の恵みによってそのような信仰の確信が与えられたそうです、うん、そしてそして武田博牧師に言ったそうです。清岡さんがですよ、そのどん底の現実、目に見える現実はまだ1ミリも何も変わってないんですけれども、その現実何も変わってないその先から、この辛い現実もきっと笑って振り返れる時が来るよねと、そのように信仰を告白されたそうです。主イエス様がその信仰告白を聞いてくださっていた、その信仰にイエス様が応答してくださり、長内先生の癒しの祈りを通してイエス様が働いてくださり、吉田兄弟を完全に癒してくださいました。で、感謝いたします。この辛い現実もきっとまた笑って振り返れる時が来るよね、この現実を今主が現に与えてくださっており、イエス様の素晴らしさを伝えるためにその証が用いられていることを本当に深く感謝するものです。私たちの現実には確かにダニエルのような試練があります。だけど私たちは失望しません。今年2026年もいろんなことが起こってくるでしょう。しかし私たちは失望しないのです。なぜ？主イエス様が共におられるからです。ダニエルを獅子の穴から救い出してくださったお方は他ならず皆様お一人お一人の神であられ、救い主であられます。 今も我々の厳しい現実のただ中に、その弱さの極みに、暗闇のどん底の現実にイエス様が下ってきてくださっています。単に降りてきてくださったのではない、下ってきて今も私たちの罪を、痛みを、悲しみを、苦しみを、すべての呪いを引き受けて十字架にかかり続けてくださっている。今この瞬間も私たちの苦しみを、本当にすべてを分かって引き受けてくださっている、そのようなお方として今この瞬間も私たちの前に立ってくださっている、そのような救い主がおられる、このお方こそが御子イエス・キリストでいらっしゃいます。このような素晴らしいお方に向かって私たちは力強い祈りを捧げ続けてまいりましょう。目を上げよう、主の山に、助けは天と地を作られた主から来ると、主は今日も聖書の御言葉を持って私たち一人一人に迫っておられます。私は主の前にひざまずいて祈っていきましょう。本当に憐れんでくださいと、厳しい現実をただ中で祈っていこうではありませんか。ダニエルの中に生きて働いておられた聖霊の力を私の上にも注いでください。そしてどのような時にも主イエス様だけにより頼む強い強い信仰を私たちに与えてください。徹底的に主なる神だけに信頼して勝利を勝ち取る私たちとならせてくださいと本当に祈っていきたいです。ダニエルが受け取った主の力ある勝利の御業を、愛する兄弟姉妹の事柄において、私自身の事柄において何としても拝するものとなりまして、与えられた一度きりの人生を主イエス様とご一緒に喜びを持って、感謝を持って、主に対する心からなる賛美を持って歩む私たち一人一人となっていこうではありませんか。今日の御言葉を信仰を持って受け止めるお一人お一人の上に、今朝聖霊の力が激しく望み、御言葉の現実に預かることができるように、イエス様が今この時から力強い右の御手を持って導いてくださることを固く信じます。アメン。祈ります。天のお父様、感謝いたします。今日も御言葉を持って私たちの信仰を慰め励まし強めてくださり、心から感謝いたします。2026年も第2週を迎えました。新しい歩みが本格的に始まりましたけれども、この1年間もイエス様が共にいて助けてくださいますように、本当に日々生きていく中で、今日のダニエル書6章のような厳しい現実が私たちに起こってくることと思いますけれども、その時も本当に私たちはイエス様に対する信仰を振り起こして、主の御名によって祈ります。どうか主を働いてくださり、私たちの日々の歩みに勝利と希望を与えてくださいますように切にお願いいたします。明日から特に21日間やめる啓示型の霊肉両前の癒しを求めての性別の祈りの期間が始まりますけれども、この時教会が一丸となって祈りに立ち上がり、本当に最後の聖会においてはダニエル書6章に記されているダニエルの勝利の事柄を本当に私たちが拝することができますように、愛する者の事柄において拝することができるようにどうかお導きください。ダニエル書6章の御言葉を信仰を持って受け止めたお一人の上に主の勝利が拝されることを信じて、イエス様のお名前によって感謝して信じてお祈りいたします。アメン。感謝します。それでは応答の賛美を下げ